東京ネットラジオ。皆さんこんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、これで、ね、こうしてまた、お会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。From Another Sky 第10章ロードオブライツ光の道にようこそ、 DJ コウイチです。この番組は2013年の4月から始まった DJ コウイチ From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としては今回が第2回目の配信なんですけども、第1章から到達すると今回が182回目の配信になります。そういった意味では実は、8年ぐらいかな、長くやってる番組です。はい、今日はですね、5月の8日、土曜日、の昼間自分の部屋でこうやって収録をしてます。仮にその言ってること と、実際のニュースとの誤差があったら申し訳ありません。今回はですね、取り替えたいなと思っているものが、その前に前回は、第10章の第1回でロード・オブ・ライツ光の道、それに対しての思いっていうのを取り上げさせていただきました。それもご興味ある方は、聞いていただければ幸いです。はい、今回は、南海トラフ地震、ということ、っていうかそれに付随してスーパー南海地震っていうのがこれから起きるかもしれない。それとさっき言った南海トラフ地震、そしてその後日本が持っているプルトニウムの数、その間にですね、実は、福島第二原発で起きた原発事故とは別に、最近日本で使われている原発っていうのは加圧式っていう原発なんです。その危険性も踏まえて話したいと思っております。なので多分今回だけでは多分全然言い切れないと思います。下手したら3回ぐらいに起きるかもしれません。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.com アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネーがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな
聞いてね。はい、オープニングで話した内容がどの程度今回話せるか、自分でもちょっと予測がつかないんですけども、まずはスーパー南海地震っていうこのテーマ、テーマっていうかなんですけどもね、トラフレット、鹿児島県のトラフレットっていうところに対して、日中問わず地震が頻発してるらしいです。実は。これが9月8日から、9月の9日から21日までに、震度1以上の地震が250回検索されてると。で、 これに対して、鹿児島県鹿児島大学の八木原教授って方は、断言できないと質問、断言はできないと質問ですよ。こう指摘すると、トラフレッドは地震時代の火山活動が積み重なった、なんだ、地盤の気質の不均質の強い場所ですと。ちょっとわかんないんですけどね。海底プレートの浮き沈みや熱帯などの液体の蓄積で起きる歪みを大きくしないために解放しようとして群発地震を起きやすいのですと。これはですよ。大震災の予兆なのかと。相次ぐ揺れに南海トラフ地震との関係も取り出されたが、八木原淳教授は関係は非常に少ないと。これは、南海トラフ地震との関係ですけどね。その後、トカラ列島にかかわらず、日本は各地で不気味な地震が頻発していると。今年に入っても4月中旬まで、今年ですよ。4月中旬までの間、北海道から沖縄に至るまで、太平洋側を中心に震度3の以上の地震が計80回起きていると。で、その上で、立命館大学太平洋文明研究センターの高橋特殊教授という方は、日本列島全体で見た場合、巨大地震が起きる可能性は極めて高いと。日本列島には北米プレート、太平洋プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートの4つが引き目し合ってるそうです。それらの同プレート同士の反発や歪みが巨大地震になっていくそうです。で、ちなみに2011年3月の東日本大震災、最高規模マグニチュード 9、これは北米プレートの下に太平洋プレートが滑り込む境界断層で、そこからその断層がガンって元に戻って地震が発生したんですよね。これがマグニチュード9です。その高橋特殊教授っていうのが今最も注目してるっていうのが、南海、左側からフィリピンまで続くフィリピン海プレート。フィリピン海プレートが北西プレートやユーラシアプレートを圧迫し、相当な歪みが溜まっていると。これらの歪みが我慢できなくなってくると、羽があると。そこで、海溝型地震が起きる可能性があると、言ってるそうです。そして、今年に入って、その予兆があると、例えば、2021年ですよ、の2月1日に、徳島県北部、同一18日、には愛知県西部、3月15日、和歌山県北部、4月5日、静岡県西部、太平洋側を震源とする震度3やから5の地震が相次いでいると。それに対して高橋特任教授は、これらは 南西トラフ地震の予兆と見ていいと話しているそうです。そして高橋教授がおっしゃることに関しては、地震は単体で捉えるのではなく、つながっていると考えるべきですと。首都圏、南海トラフ、琉球諸島、そして台湾、いずれもフィリピン海プレートが影響していると。これが連動している大地震が起きる可能性があると言っているそうです。そして、これらが連動している大、これらをが連動して、もし起きる大地震っていうのは、高橋特任教授は、スーパー南海地震と命名しています。そして、この地震が一度に起きれば、規模は、マグニチュード10、東日本を超える地震になります。そして、津波によっての犠牲者だけでも、47万人を超える予想になるそうです。これは、東日本大震災の倍です。ここまで言って、こんだけもう時間かかってしまいました。この教授が言うにはね、いつ起きてもおかしくない大地震に備えておく必要があるとおっしゃってます。そして、そこから、福島の第二原発の話に行こうと思ってるんですけども、もう時間がないので、こっから先はまた次の機会に言おうと思っております。ちなみに、福島第二原発は蒸発型っていう原発の形でした。でも、今現在、日本で21基稼働してる原発は、加発型、というものです。これは何を意味するかというと、もし地震が起きたときに瞬間的にメルトダウンします。これは確実です。しかもそれが西日本に今動いている原発、西日本に集中しています。から先、第3回で具体的な話とかも言いたいなって思っているので、よかったら第3回も聞いてください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、今回なんかまた重い話題を、話させていただきました。ちなみに日本の原発、100万キロ 100万キロワット級原発っていうのがほとんどだそうです。で、これがどういうものかっていうのをちょっとだけ話しますね。次に話そうと思ってたんですけども、100万キロ級の原発どういうことかっていうと、10トンの水、プールを想像してください。10トンの水、これを1秒で沸騰させることができるそうです。そのぐらいの熱量を持ってるそうです。これが日本が持ってる100キロ級の原発、それが21基今も活動しています。で、それがほぼほぼ今西日本に集中しています。でもびっくりしたんですけども、東海第二原発じゃなくて東海第一原発は今でも活動しています。この日常もあります、その上で瞬間的にこの加発式原発は、福島第二原発と違って瞬間的に衝撃が来たらはメルトダウンします。これも現実です。この番組はアートリズムミュージックの提供でお送りしておりました。この続きはまたお会いしましょう。 See you, good luck。 そしてこの世界が平和でありますように。